質問はですね、忙しくなっても仏法を忘れないと。ですね、仏法を忘れない。結論から、言いますとですね、そのためには声聞から円覚にならないといけません。これはどういうことかっていうと、漢字の通り声聞っていうのは声を聞くですね。声を聞くっていうのは、この声というのは全知識の声、全知識の教えを聞くってことですね。全知識の教えを聞いていくという段階。聞いて、何を聞いていくかっていうと、真理ですね。真理を聞いていくと、つまり真理を、その物事の真理を知るために全知識から直接教えをいただいて聞いていくという段階が声聞と言います。つまり真理、これを今仏法で聞いてるんですね。仏法を忘れないっていうのは、その仏法で教えられているところの真理を忘れないって意味なんです。だから生活していてもそうなんだな、真理なんだなと、仏法で教えられていることが本当に真理なんだなということを忘れずに生きていくということなんです。それがある程度真理が知らされてくるとですね、日常生活を通して、これ縁ですね、縁っていうのは自分が見ているもの、触れているもの、例えば病院とかね、自分が勤めている仕事場とかで人と会う、人と接する、そうするとその接した人を通して真理が本当に誠なんだなぁと悟るってことです、ね、そしたら自分が仕事をしているままですね、仏法が忘れられなくなります。そう、聞く時間が少なくなったとしても、その生活そのままが仏法が知らされればいいわけです。
生活の中で何か知らされるということは、そうたくさんあるわけでは全くないわけではない。
生活の中で仏法が知らされるためには、自分にとって心がけなければならない真理ですね。もっと言うと、自分にとっての課題を忘れないってことが大事なんです。そう。だからここが今はっきりしていないんです。違うんです。そう、仏法を忘れないんじゃなくて、今自分はね、今自分はどういうことに心がけなければならないのかという、この課題をですね、忘れないってことが大事なんです。 特に忙しくなって聴聞の機会が少なくなったならばですね、その自分が心がけていく課題をいつも忘れずに、なんていうんですかね、心がけていかなくちゃいけないわけです。課題っていうのは何だと思います？自分にとっての課題、自分にとっての課題です。はい、それだったら仕事場では関係ないですか？つまり仕事場の時、仕事をしている時も心がけなくちゃいけないし、ね、子供と接する時、家族と接する時にも心がけなければならないものが自分の課題です。できてないじゃなくて、それが分かってないってことです。そう、その課題を絞るっていうのがすごい大事なんですね。忙しくなってきて聴聞の機会が少なくなればなるほど、たくさんのことを聞くんではなくて、自分の中で心がけなければならないものに集中していくってことです。一体自分はどんなことに心がけなくちゃいけないかということです。逆に言うと、今までの聴聞の中で何度も何度も同じ話が出てきたけれども、その同じ話って何だったっけってことなんですよ。はい、自分にとっての課題です。課題。人を責めないじゃなくて、そうですね、はい、この課題っていうのは人を避けるっていう課題ですね。なんで人を避けるんですかってなるわけ。それは人と接した時にその人を通して何かが見えるからですよね。つまり相手が自分をこういうふうに見ているんじゃないかって思って、どうしても距離を取ってしまったり責めたりするわけです。じゃあどういうふうに見えてると思います？はい、そうそうそうそう、自分がね、有意識ですから、相手は私のことをどう見ていると思います？だからそう思われるから避けるんですよね。どういうふうに思われていると思います？そうです、はいはい、迷惑かけてるんじゃないかっていうことは、私と一緒にいることが迷惑なんじゃないかっていうふうに思うんです。なんで？なんで相手は私と一緒にいることが 迷惑だというふうに感じるからです。これは有意識ですからね、相手がそう思ってなくても自分が勝手にそう思っちゃってるわけです。いやいやいや、相手がなんで私のことを迷惑だっていうふうに感じるかと。いや別に感じてるわけじゃないんですよ、真実から言えば。真実から言えば感じてるわけじゃないけど、そういうふうに自分の目には映る。相手が私のことを迷惑だと感じてるんじゃないかとね。だから何かしてあげないといけないんじゃないか、何かちゃんとこう正しいことをしないといけないんじゃないか、ね、その自分が何かをしていないと、つまり何にもしてないと迷惑だと感じてるんじゃないかと思ってしまうわけです。ただ一緒にいるだけだったらきっと私のことは迷惑だと感じてるんじゃないかと、こういうふうに思ってるわけです。それをまず、なんでそんな風に考えちゃうかなんです。なんで私と一緒にいたらそんなに迷惑なんですか。そこもすごく大事ですよ。だから迷惑じゃないかっていう風に考えてしまうから、じゃあ私がこの場にいない方が相手にとっては楽なんだなと思って離れていくわけです。つまり相手のために離れるわけですよ。これが人を避けるという行為になって現れているわけですね。じゃあなんで相手がですよ、自分のことを迷惑だと思っているわけじゃないのに迷惑だっていうふうに思ってしまうからです。そこなんです。いや、迷惑をかけてはいけないっていうのは、私の何かの言動が相手に迷惑をかけるっていう発想じゃないですか。そうじゃないんですよ、ね、私がただここにいるだけで迷惑ではないかって思ってしまうんです、ね、迷惑をかけるっていうのは私がここに存在していること自体が迷惑ってことなんですよ、相手にとっては。なんでそんなふうに思っちゃうのかってこと。まあ話していたかどうかは分かりませんけど、あったようですか。なんで私がここにいるだけで人は迷惑だというふうに思ってしまうのか。なんで、なんで私のことを迷惑なの。わかります、なんでなんでしょう。ここがすごく大事なんですよ。やっぱり自分のことだからね、自分の心に聞かないとわからないですよね。なぜ人は私のことを迷惑だと感じる、そう思ってしまうんですよ。 何に対して迷惑だと感じていると思います。姿形、
人に
寄せつけない、いや、人を寄せつけない雰囲気があるのは迷惑だと感じてるからです。はいね、迷惑だと感じるのは何でなんですか。こう一歩踏み込んで 何を見てるのか分からない場合はですね、日頃どんなことに心がけて仕事をしてます。負担をかけないように気を配って、そういうことに心がけている。そういうふうに心がけているなら迷惑じゃないですよね、相手は。
そういうふうに心がけないと、
つまりそういうふうに取り繕わないと取り繕わないと、取り繕わないと中身が漏れてきそうですよね。ね、わかりますかね。その場合、取り繕っているものの逆が自分の抱えている感情です。つまり自分の中にある感情を人は人は見て、なんて 迷惑だ、つまりなんて醜いことを考えているんだろうというふうに、感じてるんじゃないか。つまりどんなに取り繕っても、ね、心の中を見透かされてしまっているんじゃないかっていうのが怖いです。その自分の中で醜いと思っている感情なんですよ。醜い、どんな感情？そう。気を使うっていうことは気を使わない。自分勝手で、人に気を使わないってことは、わがままな、楽をすることしか考えてない感情。そう。はい。
そう。
そんな気持ちないから普通にできるわけですよ。それが、つまり、なんか人に気を使っていくのが地になるからね。進んで重いものを、嫌な仕事もやってあげるのが自分の地だから。だから自分が、いることが迷惑だと感じることはないわけです。だから自分の中にある自分勝手なわがままで 楽がしたいっていう感情を、いいですか、醜い感情であり迷惑だと、こういうふうに人は思ってるんじゃないかってことです。だからずっとこの感情を心の中に封じ込めて今まで生きてきたんですよね。そういうことですよね。いいですか。まあいつ頃かはわからないけど、ずっと持ってますよね。じゃあ聞きますよ。この自分勝手でわがままで楽がしたいという感情は醜い感情ですよね。醜くないんですか。自分勝手でわがままで楽がしたいって思う感情は醜い感情でね、人に迷惑をかけてるんですよね。この自分勝手でわがままで楽がしたいっていう感情は醜い心でね、迷惑を人にかけているんですよね。ねえ、そうですよね。迷惑な心ですよね。こんな感情を抱いてるなんてね、醜いですよね。ねえ、もし子供がこんなね感情を抱いてたらどうですか。2歳とか3歳の子供がね、自分勝手でわがままで楽をしたいっていうふうに思ってたら、醜い感情ですよね。注意してあげないとね。そんな迷惑をかけちゃダメです。ね、子供だったら仕方ない。そんなことはないよ。子供であったってね、醜い感情は真理なんですからね。そうでしょ。大人が持ってたら醜いけど、子供だったら許される。そんなことはない。ねえ、そうでしょ。2歳の子供がわがままを言ってきた。抱っこしてって言った。わがままですよ。ねえ、ちょっと散歩行ってって言った。わがままですよね。スーパーの時にさ、ねえ、あのカートのこの、うん、なんて乗せるのがあって、こう乗せようとして、うんってね、乗らないと。ねえ、わがままですよね。ね、私はこうスーパーで買い物したいと思ってるのに、乗せようとすると、にゃらにゃらって言ってね、降りようとする。ね、なんて迷惑な行為でしょ。ね、それで降ろしたらね、こうやって歩いてですよ、ね、商品をベタベタベタベタ触るんです。迷惑ですよね。うちの1歳の子ね、息子はそういうふうにやってるんです。迷惑ですよね。子供はみんなそうですか。じゃあ子供の時はね、こんな感情を抱いても許してもらえたんですよね。子供なんですから。
自分が子供の時は分からないんですけど、私はそういう育て方をしてないんですけ
ど、自分が子供の時は許してもらえましたよね。子供ですからね。許してもらってない。自分は許してもらってない。 でもこれは子供らしい感情じゃないですか。
え、
これを全部ひっくるめて何て言うかっていうと、何ですかこれを。ね、甘えたいっていう感情なんです、ね、なんで大人になってもこんな感情が残ってるんでしょう。
そんなこと別に思ってない。
思ってない。いや、思ってなかったらなんで取り繕うんですか。
誰に甘えたい。
誰に甘えたいかではなくて、甘えたいという感情が残ってるんです。誰にじゃなくて、その小さい時に甘えさせてもらえなかった子供はいつまで経っても残るんです。大人になっても残るんです。一生懸命取り繕っているのは自分の正直な感情なんです。それはもっと小さい時にね、2歳とか3歳の時に十分甘えてきた人はない、なくなる、大人になったら。つまりこれはずっと抱えているものではなくて、その甘えさせてもらった人は消えるし、甘えさせてもらってない人は消えないんです。ね、そしてこの感情で、まあ、小さい時に親に接した時に親は自分の欲を満たすために子供の存在が迷惑だったんです。そう、スーパーで買い物に行くね、子供が出てね、いろんなものを触りたいっていうのは子供らしい感情じゃないですかね。でも親がさ、早く買い物をして早く帰りたいって思ってたら迷惑でしょ、その行為は。例えば家に帰って食事を作りたいと思った、さっさと作ってね終わらしたいと思っているのに子供がね、ね、遊んで遊んでってきたら迷惑でしょ、ね、私は料理を作ろうとしている、料理を作るっていうことは正しいことですよね、やらなくちゃいけないことだ、それを妨げている子供というのはなんて迷惑なことだ、迷惑な子なんだ、ね、子供がおもちゃで遊んだ、出しっぱなしにした、ね、ただでさえ疲れて今すぐ休みたいのに、ね、今すぐ休むことができない、なんで子供のためにおもちゃを片付けてあげなくちゃいけないんだろう、迷惑ですよね。ね、学校帰りの子供がね疲れた、ね、足を揉んでとかね、うちの、ね、娘とかね、あれですよ、こう言っちゃなんですけどね、手が痛いって言うんです、ね、だから手揉んでって言うんです。なんでか YouTube を3時間も4時間も見るそりゃ手が痛くなりますよね。ねえ、そんなに欲にまみれてね手を悪くしたのになんで僕がね揉んであげなくちゃいけないの迷惑ですよね。でも子供らしい感情じゃないですかね。大人はさ、子供に対して例えばおもちゃを買ってあげたら大事に使うんだよとかって言うじゃないですかね。私もその誕生日プレゼントにね、シンデレラのね、なんかこのハウスを買ってあげましたね。そしたらそのシンデレラのハウスは今残ってるんですけど、中のねシンデレラが消えてるわけですしかも1週間と経たずに消えてるね。
いやいやいや、ちょっとちゃんと管理してくれよと。ね、もうね、5歳じゃないかと。迷惑ですよね。
ね、そう、子供のやることっていうのは親にとってみんな迷惑なんです。でも僕ね、思うんですよね、そういうね、迷惑なことを親が子供のために一つ一つやっていくことによって、親は何ですかね、我慢強くなったりね、忍耐強くなったり、気が長くなったりね、心に余裕ができていくんだと思うんですね。本当思いますよ。子供によって育てられてるんだなと、ね、まあ、子供のために、例えばスーパーに行ったらね、すぐに、今まではもう早く行って早く帰ってくると、ね、今まではこう時計を見てね、ね、品数を全部決めてね、そしてね、もう何時までにこう帰ってくるとね、時間を決めて行っていた。ところが子供と一緒にいたらね、もうその、もう道草ばっかですよ。ね。だから自分の思い通りにならない。思い通りにならないけど、だけど、その仕方ないんだな。子供と一緒に行ったら、これだけね、時間がかかるものなんだな。ね。一人で遊園地に行った、ね、自分のお金と、まあ、おにぎりを持って行って食べるだけで済むと。ねえ、ところが子供と行ったらどうですか。ね、まず子供のね、入場料も払ってあげなくちゃいけない。ね、私一人だったら3000円で済むところ、いやいや、3000円と食事代も含めて3500円で済ませる。ところが子供が行くと子供料金まで払って、お昼になったらあのレストランが食べたいって言う。ね、この遊園地から一歩出れば同じようなものがね、1000円以内で食べれる。いや、680円で食べれる。ところがこの会場だと1280円もする。ね、なんでね、ねえ、なんでこんな高いものを買わなくちゃいけないんだ。ねえ、ねえ、おにぎりで我慢できんか。ねえ、子供の存在が迷惑ですよね。その自分の思っている思い通りっていうものをことごとくこう崩していく、ぶち破っていくのが子供ですわ。だから子供のやることなすことが親にとっては迷惑なんです。そう、そうです。だから親は言うんですよ、子供に、早く大人になれって、早くいい子になれって。そんな迷惑な感情をね、早く、そんな、もういつまでも子供じゃないんだから、早くなくしてね、大人として振る舞いなさいって押し付けるんです。何のために？楽になるためですよ、親が。そうやって育てられたんです。そう、この感情は実に人間らしい感情なんです。ね。醜い感情でも、迷惑をかけてるわけでもなく、人間らしい感情なんです。だけどその自分の育ててくれた親があまりにも心の狭い親であったから、ね、 もっと言うならあまりにも自分勝手でわがままで楽がしたいことしか考えていない親だったから、だから子供のやることを迷惑だっていうふうに思ったんです。でもそれはね、違うんですよ。親が反省しなければならないんです。迷惑じゃないんです、ね、迷惑だと感じるあなたが間違ってるんです。親が間違ってるんです。だって子供が自分勝手なことをするのはね、子供なんだから、わがままなことをするのは子供なんだから、楽がしたいって思うのも子供なんだからでしょ。僕だってね、散歩に行くとね、ちょっと歩くと抱っこ、抱っこ重いからおんっていうわけです。どっちも重いわけですよ。だけどまあ甘えたいんだなって思ってね、いいよいいよってところに乗せて、これでこう散歩しながらおんぶしてね、それが子供なんです。子供だから甘えたくて自分勝手になるし、わがままになるし、楽がしたいって思うんです、ね、それで十分甘えさせてもらった人だけがこの感情が消える。じゃあ今自分がこの感情を抱えているとしたら、ね、それを誰かにね、認めて、その甘えることによって解消するという方法もあるし、自分の中にあるこの感情を認めていくことによって解消していくこともできるわけです。
認めるだけで
解消、いや認めていくってことは自分勝手にしたいんだなというのを認めてね、ね、自分勝手にしてあげるときも自分の中であってもいいなって思うんですよ。
許すことですね。
はい。あ、ここはわがままにしたいんだなって思ったら、わがままにしてあげることも許してあげていいんです。ね。たとえそれが人にとって迷惑だとしても、でもいいんですよ。私にとって大事なのは人の目じゃなくて自分の感情ですから。ね、だから今まで否定してきたこの感情を自分の中で大事にしてあげてほしいんです、ね、本当は子供に戻れるんだな、子供に戻ってね、親がこう何ていうんですかね、自分勝手な、まあ、感情やわがままな感情や楽がしたいという感情を認めてもらえたらね、こんな幸せなことはないですよ。だけどこういうものをしてもらえなかったってことは、自分の親もまた子供だったんです。そしてまた同じことが言えるんですけど、自分がこの感情を抱えてるってことは、子供に対しても十分に甘えさせてはいなかったんです。
この場合は例えば子供さんから甘えてもらうことによっても減らすことができるんでしょ
う。あ、子供さんから甘えても、そうですね、減らすことができます。それは自利利他だから。
できるんですね。
はい。とにかくまずは自分の中にあるこういう感情をですね、こういう感情を認めていくことが大事です。ね、ああ今自分はこれは醜い感情だ、迷惑だとこういうふうに思ってるのを、それは親から植え付けられたものなんだとこう思ってね、この感情は自分にとって大事な感情なんだ、人間にとって大事な感情なんだ、ね、自分の中に子供がいる、ね、その子供を自分が 育てていかなくちゃいけないんだなって思っていただきたいんですね。そうですね、こういうことができたら、つまりこのことが本当に分かったら人を避ける必要はないです。つまり自分の中にあるのは、そう、実に人間らしい心であって醜い感情ではないんです。人間らしい心を持ってるんです。人間として当たり前の感情を持ってるんです。ね、それを勝手に醜い感情だと思い込んで否定してるんですよ、ね、さあ苦しいですよね、否定したら。だから今まで否定してきた感情を大事にしてあげてほしいんです。自分の中にあるこういう感情ですね、自分勝手な感情、わがままな感情、楽がしたいという感情を大事にしてあげる。はい。ね。それが課題なんです。そして円楽ですから、自分にもこの感情があるように、人にも同じような感情があるんですよね。そう、そんな大人の人なんてほとんどいないから、みんな自分と同じようにこういうね、子供のような心をみんな抱えてるんですね、自分も抱えてるけど、みんなも抱えてるから、だからそういうものを人を通して見えた時にね、全く自分勝手なっていうふうに思わずに、あの人も小さい時に十分に甘えさせてもらえなかったんだなと思ってね、まあ認めてあげたらいいんですよね。だから人を通して、円楽っていうのは人を通して確認してほしいんです。こんな感情を抱いているのは自分だけなのか、それともみんなもそうなのか、ね、小さい子だけなのか、大きくなったら消えるのか、それを仕事を通していろんな人と接するんですから確認していく、それが仏法を忘れないっていうことなんですね。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあちょっと休憩をします。